おはようございます。ラジオで女子旅パーソナリティのなあさんこと今井直美です。
おはようございます。和歌山放送アナウンサーの関日奈子です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日はこの2人でお届けするんですけれども、はい、このコンビは2回目。
そうですね、
最初が今年の1月、
はい、私の初回ですね。
おお、デビューをご一緒させていただきまして、
はい、ありがとうございました。
じゃあもうそれから、まあ、和歌山放送アナウンサーとしても、はい、あちゃこちゃ行って、
そうですね、
どんどん和歌山に詳しくなっている
、
はいる、
はいはい、
今日は海南市に来ておりまして、はい、海南を旅するということなんですけど、うんうんうん、関ちゃん海南は
8月に風鈴祭りに2カ所神社を巡りました。
いいですね、はい、じゃあ今日はどんな海南が見れるのか楽しみに。
楽しみですね。
そうね、じゃあ行きましょうか。せーの、
ラジオで女子旅。
おはようございます。中川智美です。この番組は女子2人が和歌山県内を旅して、その場所の魅力や名物、食、また素敵な出会いやお土産などをご紹介していきます。今回の旅人は今井直美さんと関日奈子アナウンサーです。海南市を旅しました。大正時代に大阪の実業家新田長次郎によって作られた日本庭園御山荘と、はるか昔からそこにある藤城神社を訪ねました。和の佇まいが美しく、どこを切り取っても映える庭園御山荘と、復元が完成し全国から鈴木さんが訪れる鈴木屋敷とともに登録博物館になったという藤城神社で、歴史の深みにはまります。ラジオで女子旅。この放送は和歌山県市町村振興協会の提供でお送りします。
今日最初に訪れるのは、はい、御山荘和歌山市から来るともう海南市に入ったばっかりぐらいのところにあるんですけれども、うんうんうん、はい、御山荘はご存知ですか？
海南市に来るときにいつも見るんですけど、うんうん、なかなかちょっと
御山荘って書いてあるもんね、
はい、
行ったことはな い, はない。私も、はい、うちの母が、はい、遠足とかでよく行ったらしくて、あんたも行った方がええでってめっちゃずっと言われてて、
あ、そうなんですね、
おそらくちっちゃい頃来たことあると思うんですけれども、
う
ん、
どうでした？
大人になって来たことはない。だから楽しみということで、はい、今から庭園に入ってまいります。
そんなわけで御山荘から旅が始まります。和歌山市から海南市へ国道42号ケミトンネルを抜けるとすぐ右側にあります。常務理事の増田健一さんが迎えてくれました。
増田さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
こちらまず御山荘、はい、御山荘園と看板にはありますが、
はい、どちらでも結構です、はい、正式には公益財団法人琴ノ浦御山荘園と名乗っております、はい、大阪の実業家である新田長次郎という方が作られた別荘の庭園です、
はい、
庭園の名前をですね、東郷平八郎元帥、この方に名前を付けてくれという形で依頼してましたら、新田長次郎の画号がですね、書の画号が御山っていうんですね。
なるほど。
愛媛県温泉郡山城出身ですんで、温泉の御と山城の山を取って御山で、新田君の別荘の庭園なんで御山荘園と名付けていただいたということになります。
なるほど。別荘って聞く以上に、はいはい、とても広いですけど、はい、どのぐらいありますか？
隣のですね、今は海南市の方に無償貸与している海南市の桜の名所でもございます御山荘公園、そこと自然博物館、そこまでの敷地を入れて18,000坪、庭園だけでしたら14,000坪ということになっています。
はい、それを一般の方にも見ていただけるように、
はい、今は開放しております。はい、
ぜひここを見てほしいとか来られたら、
はい、全国的にも珍しい池の水はですね、海水を引いて張っておりますので、はい、塩入り式の池泉回遊式庭となってます。でそれと正面に見えてます主屋本館というところと、
今ちょうど、
はいはい、茶室ですね。であとはマリーナシティの方に抜ける道から見える浜座敷、この3棟がですね、国の指定文化財になって、庭園の方は国の指定名所という形で今運営させていただいております。それでは一緒に行きましょうか。
はい、お願いします。はい、
数字が大きすぎました。 14,000坪は東京ドームに匹敵する広さで、個人の庭園としては国内最大とも言われています。温山荘を作った新田長次郎氏は、大阪に本社がある世界的な産業用ベルトメーカー新田株式会社の創業者です。少し歩くと右側にブロンズ像が見えてきます。女子2人はここで記念撮影をしてから本館に向かいます。
本館に入ってきました。こちらは
庭園の中で一番大になる建屋になります。で、大広間の方にはここに来られてた皇族とか、あるいは過去の偉人の方の変額なんかを飾っていると、そういう場所になります、
うん、もう当時のままですか？
基本的にはそうなります、
はい、すごくこう畳の広いお部屋で、
24畳の大広間になります。
24畳、はい、
ここに掲げられているのが琴の浦温山荘という、
はい、
書ですけど、これが東郷平八郎元帥の書になります。
おー、すごい。
で、他にもですね、秋山義古大将、
はい、あちらの、
あちらの、
はい、
でもう一つこちらは桂太郎さん。
おお、それぞれ全然違う書体で、はい、これを見るだけでも価値ありますね。
本当ですね。
まあ、そんな部屋になっております。
はい、
でこことですね、それから庭園で今はブライダルの前撮りっていうのは年間300組ぐらいやってまして、
すごいですね、はい、あ、でも素敵です。ちょうど今お庭が見えるんですけれども、景色も綺麗ですね。
昔ながらの日本を感じられるというか。
あ、そうね、
なかなか今こういう場所少なくなってきてますよね。
池とかをね中心にっておっしゃってたので、こう水が見える感じがいいですね、
うん、ありがとうございます。この建屋はですね、大正の初めから昭和の初めにかけまして建てた大正時代の近代和風建築という形になっております。今こう歩いてきていただいた廊下、
はい、
欅の一枚板になります。
そんな廊下見たことない。
一枚板
いや、今言われてみたら線があるじゃないですか普通ね、廊下ってないと思って。
机とかではよく一枚板って聞きますけど、
でもそれでも結構ね、これ一枚板なんだよって、うん、この長さすごいですね
これが樹齢600年とか、もう今では取れない。
そんなん踏んでる
いいんでしょうか
いいでしょうかって急に恐る恐る歩きそうなぐらい。
あー、綺麗。もう池が広いですね、
うん、そうね、また色鮮やかで、ちょっとほらお水が水車
になって
ますね。水車になってていいね、
はい、
主屋には地下にも部屋があって、ダンスホールやビリヤード場があったそうです。女子2人は増田さんの案内で茶室や浜座敷も訪ねました。
トンネルだ。わあ、
まさか。
ここ上がこう石が。
本当ですね。
ここのトンネルは海の方から本館の方に涼しい風を送り込むためにっていうことをして作られているというように伝わっております。
涼しいです。
もう今顔全体に冷たい風が、
気持ちいい風がワン
へ
え、こんな天然の涼しさ、すごい。まだ私たち一歩入ろうかなぐらいのところで。
そうですよ、入り口です。まだ
庭園の西の端に手掘りされたトンネルは、本館に涼しい風を送るとともに、入り江の一角にあったプライベートビーチへと通じていたようです。
すごいですよ、
景色がこうトンネルからパーッと広がる感じ、いいね。海が
広がりました
ね。
わあ、これはいい景色だったんだろうな
昔もあったね、違っただろうけど。いや、広くて本当に素晴らしかったですね。
フォトスポットもいっぱいご紹介いただいて、
お話聞けば聞くほど一つ一つのこの意味合いも含めて楽しませてもらいました、うんうん、山田さん、どうもありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
ぜひね、聞いてる皆さんにも一言お願いします、
はいはい、ここ琴浦温山荘園はこれから秋になってですね、ますます好季節で皆さん楽しんでいただけるスポットと思います。それとまた年を明けますと2月3月、これは毎年ひな飾りやっております、 本館と浜座敷、これを中心にですね、約500体以上のお雛さんも飾ってここ10年やってます。ぜひともこの機会にですね、お越しいただければと思います。
増田さん、どうもありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
今度は藤代神社です。ここは熊野参詣道にあまたある王子の中で格式が高いとされる五大王子の一つ、藤代王子跡でもあり、全国鈴木姓のルーツ鈴木屋敷もある。はるか昔からそこにある神社です。30代半ば、現在売り出し中という若い西岡義則宮司が迎えてくれました。
ここは拝殿になります。
拝殿、
はい、で拝殿の奥に本殿がございます。本殿に亀さんが宿っております。はい、で3つ扉ございます。
3つ、あ、ありますね、はい、
真ん中と左右にございます。真ん中が鈴木のご先祖様、にぎはやひのみことをお祭りしております。
はいはい、
で右端が熊野三山の亀さんをお祭りしています。
お、
はい、で左端が天照大神と、ここは熊野古道になるんです。原江道寺の神様をここに合祀している形になります。
本殿の右隣にやってまいりました。
はい、こちらが権現本堂って言います。藤代王子権現本堂で、こちらに熊野三山の本事物をお祭りしております。
熊野三山もそうですけど、神社に仏像って、はい、なかなか珍しいもんですよね。
あるところにはありますし、うん、昔の神仏集合、神仏分離令の名残がございまして、うん、ここにも中道寺が出てきますかね、うん、神宮寺がありました、うん、そちらのお祭りしてたものをこちらの藤代王子権現本堂に全部集めたのが権現堂になります。
へ、
こちら真ん中にございますの3体が熊野三山の本事物になります。
はい、千手観音菩薩、はい、阿弥陀如来、薬師如来と、はい、
千手観音菩薩が那智の方の神様になりますね。で真ん中が阿弥陀如来が本宮さんの、
はい、
はい、で薬師如来の方が早玉大社の方の、うん、仏像になります。こちら3体と横に11面観音ございます。
はい、
平安時代の後期ぐらいの仏像になっております。
平安時代の後期ですか、すごい前だね。
綺麗に、こんなに綺麗に残っているものなんですね。こんなに揃ってるのって珍しくないですか。そうですよね。
わ、すごい。
3体も
それぞれにね、はい、こう言われがあって、
うーん、
いや本当ありがたいって感じする。
本当に
藤代神社に熊野三山の本事物が揃っているのがポイントです。仏像好きを自負する関アナウンサーが前のめりになっています。
じゃあこちら藤代神社のご神木ですね。
はい、
はい、千年楠、千年楠っていう言われるだけあって、まあ、千年ぐらい
千年
なってる楠の木がございます。
藤代神社に来ればまず目にする巨木は千年楠とも言われる大きな楠の木で御神木です。女子たちはそのパワーをもらいに行きます。
すごい。
で千年楠の横に神社ございます。
はい、
こちら小森楠神社って言って、
はい、
南方熊楠さんの名付けの神社でございます。はい、楠と熊と藤の名前をつける、長生きしたり有名になったり
木の近くまで行って見せていただくことができるんですか。
はい、触ることもできるように今のところになっております。
じゃあそーっと木のパワーをね、はい、もらっていくのいいですね。
いただきたいです。
いただきましょう。
は
い、
よかったら、
はいはい、
藤代神社の御神木千年楠から歩いて3分ほど鈴木屋敷にやってきました。鈴木姓のルーツとされ昭和の初め頃まで122代続いた鈴木家の住宅です。復元され一昨年の3月に竣工しました。
鈴木屋敷にやってまいりました。
はい、
いやー、私ね、工事してる時に来たんですよ。
あ、そうなんですね。
だから今なんかすごい感慨深いです、はい、立派なお屋敷ができているうわー、あ、じゃあ改めまして、
はい、はい、
こちらの方にお入りください。
あ、はい。
庭も綺麗ですね。
お庭もね、
うん、
の石を、
あの中入ってもらったら座敷の方からまだお庭が見れますので、
あ、はい、楽しみです。はい、この古い建物を再現しているということで、やっぱちょっと低いよね、
う
ん
う
ん、
そうですね、確かに
頭打ちそうな感じがしますけど、
うんうん、今入り口目の前に、うん、釘とか壁とか鬼瓦とかも並べられてて、
本当だ、和釘、うん、瓦、なかなか凛々しい鬼瓦あったりする、
うん、あ、復元の工事の様子なんか写真もありますね。
本当だ、そうそう、私本当に前見た時は全く建物できてなかった
んで。あ、そうなんですか。
こういうこう穴掘ってる段階を見ていたので、でもすごくこれが細かい工程があって、うん、単に新しいの建てるより大変だもんね。うん、
文化財なのでちゃんと調査とか
もあるし、あるんだ、当時の写真も飾られていますね、
うん、全国の鈴木さんのシンボル的存在みたいな。
いや、そうですよね、だってほら、あのたくさんの鈴木さんの協力してくださった方の名前見るだけでもすごってなる、
うん、全国の鈴木さんですよ。
私は鈴木じゃないですけど、一緒に楽しくなる
私も鈴木の仲間入りしたいです
よね。あ、本当に鈴木さんになりたいそんな鈴木さんと、うん、鈴木さんではない方もどうぞみたいなノートがあったりとか、いろんなこう資料もね、うん、あって面白いな。
どっから来たとかも書いてあります。
いや、まあそうですよね、駆けつけましたみたいな。いや、これは全国の鈴木さんは必ず来てほしいし、でも鈴木さんじゃない人も楽しいです江戸時代のこの、だから鈴木家がずっと続いていた昔の絵があったりとか、当時の本、
最後が122代、
すごいね。また当時の家の絵がありますね。ここはあの隣の部屋じゃない？
そう、
お庭が見えるところ、お庭見に行こうよ。
行きましょう。この緑がまたいいですね。
そう、大広間っていうかな、畳のお部屋に、まあ、廊下ありまして、お庭が見えるんでございます。
目の前に大きな木が一本立っていて、
あ、立ってるね、ダボ木ね。
はい、
お庭もできるだけ当時を再現されているということで、すごい大変だったと思うんですけど、ずっとこうしてここにあったみたいに見える。
これまたぼーっとしたくなる。
だ、そうね、私らも今日は行く先々でぼーっとしちゃうね、はい、でもそう、歴史が感じられたりとか、風景の美しさがこうあると、それだけで贅沢な旅行ですよね、
またこの虫の声とかも聞こえてきて、季節も感じられますね。
そうね、四季折々の美しさを楽しめる、贅沢だな。
全国各地の鈴木さんが訪問するという鈴木屋敷です。芳名帳には住所とともに鈴木さんの名前が並んでいます。ところで、今年8月、藤代神社や鈴木屋敷など一帯が熊野参詣道木井路の藤代王子跡として登録博物館になりました。神社が博物館ってどういうこと？そのあたりについて、学芸員でもある藤代神社のゴンネギ、中井真理子さんに教えてもらいます。
藤代王子跡っていうのは、はい、鈴木屋敷も含めて境内ほとんど全部が国の史跡になってるんですけれども、その範囲全体を博物館として登録いたしました。
博物館として登録
する、はい、博物館に登録するっていうのは、はい、自分で言うのもなんですけれども、はい、結構大変なんです。
そうなんですね、うん、
和歌山県内に登録博物館と言われるのは県立博物館と和歌山市立博物館、はい、で紀伊不動記の丘、はい、そして海南にあります市電博物館、はい、それの5つ目がうちということになります。
すごいですね、う
ん、あの登録博物館って学芸員が常駐しないといけないんですね。で、私はまあ神職でもありますけれども、本来は歴史の方が専門で、で学芸の資格も持っております、 ますし、この藤代王子跡っていうのが全体が鈴木屋敷も含めまして境内全体が国の史跡になってるんですけれども、うんうん、そこの歴史と文化を継承するための一つのまあ方法として、はい、博物館として登録してもらうという方向をチョイスしてみました。
なるほど、うん、で無事に登録されて。
そうです、一言で言うと短いけど汗と涙の結晶でございます
無事に、
はい、なんとか。
でもそれだけやっぱり登録してもらう魅力があるわけですし。そうです、
うん、これ藤代神社ですけれども全体が藤代王子跡であるっていうことがうちの重要なポイントなんですね、はい、でそれをご理解いただいていろんな残ってる文化財ですとかエピソードを目にしたり耳にしたりしていただくと、うんうんうん、全ての謎が解けていくみたいな。
謎が解けていく、
は
い、
なぜここが藤代王子なんだいという大きな謎から始まって、なぜ鈴木屋敷があるんだいとか、
あ、そうですね、う
ん、全国鈴木姓のルーツとなぜ言われるんだいとか、うんうんうん、で神社なのに仏像があるとか、
はい、
本人物が残ってるとかね、はい、いろんな謎が解けていきます、うん、それで、まあ、なぜ藤代王子跡が重要な歴史と文化をこう、はいはい、継承してきてるかということの起こりといいますかね、はい、神社的な歴史は古いとしましてもとにかく藤代王子跡となるのは平安時代の終わり頃、熊野から鈴木さんが移り住んで、
熊野から鈴木さんがやってきた、
うん、これ以降藤代鈴木氏と言わせていただきますけれども、その藤代鈴木氏がこの藤代王子を拠点に全国に熊野信仰を広めたんです。でそれに伴って全国、まあ、熊野の神様を祀る人が鈴木を名乗ったり、そこに住み着いた鈴木さんがいたり、はい、そんなことからもう全国に熊野神社、熊野を祀るところってたくさんありますので、そんなところから全国に鈴木さんが増えたと、うん、だから近年佐藤さんに抜かれて2位あの日本で2番目に多い鈴木姓の元をたどるとこの藤代に至ると、はい、全国の鈴木さんがご自分家の家系をお調べになってたどっていくと藤代でしたって方が本当に実際にいらっしゃるんですね。
あ、そうなんですね、うん、
なのでまあそんなところから日本の鈴木姓の宗家と、はい、まあ、言われておりますけれども、はい、なぜじゃあその鈴木さんがすごかったかっていうと、さっき言いましたようにここを拠点に熊野信仰を広めたってことになってくるわけ。だから熊野信仰の中で藤代王子っていうのはとても重要な拠点であったということが言えます、はい、まあ、それを今に物語る目で見える証拠が権現堂に残る熊野三山本寺仏ってことになってきます。
いや、先ほど見せていただいたんですけれども、はい、あれを全部一緒に見られるなんて、
あ、そうなんです、
素晴らしいですよね、う
ん、ここの本寺仏じゃないんですよね、熊野三山の本宮早玉那智の三山の本寺仏が3体並んで残っているっていうのは作られてることがまた特別なんですよ。でそれが残ってるのはもう木地の中でここだけと言われてますんで貴重なものになりますし、
はい、
もうあの仏像が、はい、あの語れればどんなことを語るかっていうぐらい全ての謎を
歴史が、ね、う
ん、あの仏像が、まあ、いろんなことの証と言えると思います。ここが特別な王子であったことの証であるし、熊野信仰がどんな風にってことだし、はい、もう上皇法皇の熊野御子、熊野にも出る時の必ず立ち寄った場所になりますし、はい、ここで特別な歌会であったり、相撲の奉納であったり、あの、はい、里神楽の奉納であったり、そういうことが特別な行事がなされたっていうのはいろいろな参詣記に残っておりますんで、これもまた目で見た証になりますんでね、そういう特別な場所であった、そこを栄えさせたのが熊野から移り住んだ藤代鈴木氏であった。でさっきご覧になった鈴木屋敷はその最後の鈴木さんが昭和17年に亡くなるまでお住まいになってた屋敷であった、はい、なので復元する意味もあるし、うんうん、残していく意義もあるし、うん、ご紹介していく必要があるということになってきます。
もうじゃあ見どころたくさんで、
そうなんです、
謎を解きに来てくださいと。
そうです、あの、ここって何っていうのを知っていただくために博物館にしたようなもので、まだこれからいろいろと夢だけは膨らんでるんですね。いろんなことでそういうことを知っていただけるようにと、はい、思いながら整えておりますので、
はい、
お楽しみになさっていただきたい、
はい、
まずは10月の秋の例祭、そして今後の展開が楽しみですね。女子たちは改めて藤代神社に参拝します。歴史を深める海南の旅、いかがでしたか。旅の様子は番組のホームページで写真とともに公開します。番組も聞けますから、ラジオで女子旅で検索してみてください。 SNS でも情報を発信していますからフォローしてくださいね。ここまで女子旅サポーターは中川智美でした。では旅のまとめです。
海南市を旅してまいりまして、
はい、
今日はどちらも日本遺産、
そうですね、
うん、の、まあ、素敵なお宅とお庭というかね、うん、はい、見てまいりました、うん、まず最初に行ったのが温山草園、
はい、
広かったね。
広かったですね、うん、そしてフォトスポットがもうとにかく多くて、どこを切り取ってもすごく素敵な写真が撮れるのも良かったですね、
うんうん、嬉しそう本当にその古い昔ながらの風景なんだけど、うん、あれがまたぜひ見てほしい、うん、お庭とかね、はい、お家とかね、トンネルも面白かったよね、
うん、面白かったです。なんといっても涼しかった、
トンネルは涼しかった、自然の涼しさがたまらないなと思って、ぜひ皆さんもパンフレットとかもあるから、うん、それを見ながら歩くとすごい深いというか、はい、いろいろ楽しい。でのんびり休憩して、はい、ちょっとお茶でも飲んで、はい、一日ゆっくりできるんじゃないかなっていうぐらい堪能いたしました、はい、素敵な風景と歴史をぜひ皆さんも味わっていただきたいなと、
ぜひぜひ
思います、
はい、
そして、まあ、この温山草園は池と共にある景色っていうのがまた魅力的だったなと思ったんですけど、次に行ったところはちょっとまた違う、うん、
はい
はい、今度は藤代神社に行ってまいりました、は
い、行ってまいりました。
藤代神社もまあ由緒正しくてですね、うんうんうん、こちらも日本遺産、うん、
はい、
で最近博物館に、
それが驚きでした
そうね、神社で博物館、うん、ってなるもんね、うんうん、もうそういうお話も面白かったね、はい、その歴史がね、うんうんうん、あったりとか、それこそ全国鈴木さんの発祥の地と言われ、はい、鈴木屋敷、うん、ここも面白かったね、
面白かったですし、うん、鈴木になりたかったなっていう、
私も鈴木として訪れたかった、
はい、
ちょっと羨ましかったよね、
羨ましいです、
全国の鈴木さんどこから来ましたよ、うん、シール貼るとことかさ
貼りたかったです、
貼りたかったよね、はい、でも鈴木さんじゃない人もぜひみたいなノートもあったんで、
書いてみました
混ぜてもらった感じでね、はい、でも鈴木さんと共にそうやって広がっていった歴史みたいなのをちょっと垣間見られるっていうのも面白かったね、はい、歴史と自然とで古い建物と、うん、心が豊かになるような気がしたんだけど、どう？
歴史に触れた気がしましたね、
う
ん
うんうんうん、そうね、旅って感じね、ほら女子がさ、はい、美しい風景をこう写真なんか撮りながらね、
いいじゃないですか、
ちょっとお茶なんかしちゃってね、っていう贅沢な時間を味わったなと思いました、うんうん、でさ、おみくじ引いてたよね。
あ、そうなんです、うんうん、水みくじっていうものがありまして、はい、結果は吉
吉でしたね、
微妙ですね
浮かんでくる感じ面白かったね、
うん、面白かったです。
基地でなんだっけ、縁談が面白かったな、私横から見て人の見て笑ってたんですけど
理想と現実は違うもの、
やっほい言われちゃったね。
理想、うん、高いんですかね。
そうかな、
そんな考えたこともなかったです
けど、きっといい出会いがねありますよね、はい、そのお水が有名ってことで、うん、紫の水も買いましたね、
うん、お清めスプレー、
はい、いつでも清められちゃうっていうね、持ち歩くって面白いね、うん、しかも成分が
お水と、
はい、
宮司の真心、
貴重っていうね、
嬉しいですね、
はい、こんなのもあるのでうん、うん、ぜひチェックしてほしいなと思います。いやー、なんかゆったりしたいい旅だったな、
よかったです ね。
なさこと今井直美と
関ひな子でした。
それではまた、
バイバイ。
ラジオで女子旅、この放送は和歌山県市町村振興協会の提供でお送りしました。次回は10月25日の放送です。お楽しみに。